時代の転換点に立って、これからの女性連合、女性連合、私たちの広場、2024年3月9日、10日、報告。これからの女性連合検討チームメンバー、静岡協会、静岡、松坂由香子。世界バプテスト祈祷習慣、以下祈祷習慣のない女性連合ってどうなんだろうという問いを立て、3月9日土曜日、10日日曜日の両日、女性連合私たちの広場、以下広場が開催されました。この問いは、祈祷習慣をなくせと主張しているのではなくて、このまま守りましょうと言いたいわけでもなく、思考実験のようなものです。大切なものって、なくしてしまってから気がついたりしますよね。なかったらどうなのかと想像してみましょう、ということです。と問いが解題され、対話が始まりました。9日の広場では、祈祷習慣が作ってきたつながりについて、主に対話が展開しました。10日は、女性連合には未加盟であっても、祈祷習慣献金には参加する教会があるが、祈祷習慣の推進をしなくなった女性連合には、存在意義はどれだけあるのだろうか、という投げかけに始まりました。女性連合設立前からのベテラン会員や、私はなぜここに参加しているのだろうと戸惑いながらもその声を聞かせてくれた若い世代。対話の良いところは、それぞれの知識や経験年数が違うことが全く障壁にならないばかりか、反対にそれぞれの多様性が生きてくる点にあります。それぞれの会は異なる切り口から対話が始まることになり、異なるポイントが掘り下げられ、互いの声が重層的に響く醍醐味を味わう広場になっていたように感じます。両日ともに、祈祷習慣がなかったらなんて考えられないと体験に裏打ちされた情熱が語られ、女性連合の活動は世の光発行や子羊会活動、アジアフィールド伝道などにしても世界伝道の使命と密接につながっており、祈祷習慣なくしては、ふぬけになってしまうのではないか、という意見も語られました。1973年頃はまだ、女性は結婚して家庭に入り、主婦になるのが当たり前とされていた時代で、自分たちの祈りと捧げ物で、世界伝道に参加するという使命は、自発的な連帯が持つ大きな力と、その中に働かれる主を体験する、解放の出来事だったのではないかという声もありました。また、他教派から転入して来られた方々から、女性連合の活動についてとても驚かれるという話もありました。つまり、女性連合が世界伝道の使命を掲げ、自主独立した組織として活動し、創刊75年を数える機関誌発行の実績を持つことなどはどれも、他教派に類を見ないことであるということでした。さらに、国外の状況などからも、まだまだジェンダー差別やセクシュアルハラスメントなどの問題が根深くあり、女性がつながり、助け合い、励まし合う意味は大きいと感じているとの声もありました。そして、それらの声を受け、世界とつながろうと懸命に歩みながら、国内の教会女性会やメンバー同士が深い絆でつなげられてきたの言葉は深く印象を残すものとなりました。6月号に続く。終わり。